おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
なぜ君は絶望と戦えたのか、新潮社から出ております本村博さんの3300日という副題がついております。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。本年のことでございます。2008年4月22日広島高裁広島市中区上八丁堀、わずか26枚の傍聴券を求めて3886人が列をなしたという事件がございました。光氏母子殺人事件。犯行時少年と呼ばれた男、これはもう未だに法律上 F としか呼びようがありませんが、巨大弁護団に囲まれまして、またこの巨大弁護団と大阪の府知事になられた方がトラブルを起こしまして、また裁判で非常にまだ硝煙立ち上るといいますか、煙が上がっているという事件であります。で、まあ裁判所の方、広島高裁の方に目を移しますと、9年にわたり戦い続けたこの青年から話を始めたいと思います。日本中が注目した光氏母子殺害事件。さあ、その発端を思い出しましょう。そう、すべてあの日から始まった戦いでありました。1999年4月14日、山口県光市室積、新日鉄の沖田アパート全20棟の第7棟4階に住む本村博さんです。この方がお仕事を終えられまして、それでお家に帰られたという、実にささやかな暮らしの中の光景から事件が始まります。夜10時過ぎ、本村さん当然でありますけども、部屋をただいまと言いながら開けました。ところが、ドアを開けるんですが、室内に明かりがなく、待ってらっしゃるはずの弥生さん22歳と一人娘の優香ちゃん11ヶ月の姿がない。本村さんはこの時間、この10時過ぎに二人がいないということが、不思議で不思議で仕方がない。で、本村さんは、その時におかしいなと思いつつ、まあ部屋に明かりをつけてでしょう。弥生さんの実家の北九州門司の実家、弥生さんのお母さん、ゆり子さんのところに電話を入れております。で、お母さんの方からもし外出するならば、優香と一緒なんで、抱っこ紐とバッグを使うはずだから、哺乳瓶とか入れる。ですから、その、抱っこ紐とバッグを調べてごらんなさい、ということで、本村さん、ああ、そうかということで、押し入れを開きます。で、押し入れを開けた瞬間に、本村さんは青ざめます。以下、ちょっと、テンポを上げるために、3をやめまして、あえて、本村というふうに、呼ばさせていただきます。申し訳ありません。本村は押し入れの下の段を見て、呆然とします。座布団の隙間に、靴下を履いたまんまの人間の足首が見えます。5、6枚の座布団に隠れている。本村は急いで座布団を跳ねのけて、その恐ろしい光景を目撃してしまいます。口にガムテープ、着ていたカーディガンで腕を縛られ、全裸、目を薄く開けたまんま、顔に鬱血が滲んでいるという妻の顔。本村は絶叫しまして、すぐにお母さんに妻が殺されていますと。そしてこの後10分から20分時間の間隔を本村はなくしております。そしてもう本能的に110番へということなんであります。これが事件の発端であります。もう日常から我が家が殺人現場になったという。午後11時の NHK ニュースでこの事件はすぐに流れております。北九州小倉に住む本村さんのお父さんは呆然と聞くという、自分の息子のアパートが殺人現場として NHK のニュースに大写しになっているという。で、同じ日にその画面を、これは本村さんがお勤めの新日鉄光、製鉄所の日高良一さん45歳も、当時45歳の方も見てたという。で、日高さんはすぐに、総務関係のものを叩き起こしまして、光警察署に走らせております。この日高さんというのは、その本村という新任のこの、まあ部下がですね、どれほど妻子を愛していたかというのを知っている上司だったもんですから、その事件に巻き込まれた、殺人事件に巻き込まれたということを聞いただけで、本村さんが相当取り乱してるはずだという。こっからが凄まじいんです。一人の人間が殺人事件に巻き込まれることの恐ろしさでありますが、妻の死体を発見してから、1時間後くらいに、本村さんはどこにいたかというと、光警察署の2階の取調室にいたんであります。 本村さんの平凡な人生はここから凄まじい絶望との戦いになります。この続きまた明日のマネーとの上で。